ス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はね、スムーズに一発で言えたところで、そのまま本題に移らせていただきたいなと思います。今日はですね、ちょっと実用寄りで海外の電源周りで気をつけてほしいことについてお話しできたらなと思います。知らないと普通に充電できないとか壊れるとか最悪危ないみたいなこともあるので、サクッとでも聞いておいていただくといいんじゃないかなと思ってます。まず一つ目、ホテルの USB ポート問題。これめちゃくちゃ便利そうに見えるんですけど、ベッドの横に USB の差し込み口があって、これ神じゃんってなるやつありますね。ただ、結論から言うと遅くて不安定です。理由はすごくシンプルなんですけど、出力がまず弱いです。大抵は1アンペアっていうものが多いと思います。もう今の機器はね、皆さん急速充電に通常対応しているものばかり使っているので、1アンペアで充電しようと思うとめちゃくちゃ遅いって多分思うと思います。で、内部配線が多分雑なんでしょうね。そういうこともありえます。で、複数人で共有している可能性もあるかもしれないですね、ホテルで。そう、これは場所によりますので、全てのホテルがということでは全然ないです。ただこういうホテルもありますよという意味ですので、全てのホテルをね、否定的な目で見てるわけではないんですが、こういうホテルもやっぱりあると思います。で、どうなるかというと、充電がめちゃくちゃ遅く、寝て起きたら増えてない、途中で止まる、これ普通にあります。で、さらにちょっと怖い話になっちゃうんですけど、電圧が安定していない場合もあります。スマホくらいだったら大丈夫だとは思うんですけども、精密機器に関してはあまりそのホテルでっていうのはおすすめできないので、電源取る場所は気をつけていただきたいなと思います。 USB ポートは非常用、基本は自分の充電器もしくはチャージスポットなどはね、日本だとあるので、そういうものをね、借りるというのも一つの手かなと思います。そして二つ目にですね、格安変換プラグの闇。これめちゃくちゃあります。とりあえず安いやつでいいかって買う方多いんですけど、何が怖いかというと、接触が甘かったりします。これがどうなるかというと、グラグラしたり火花が出たり発熱する、最悪焦げたりすることもあります。実際にこういうことよく起こっていたりもするんです。皆さん結構知らず知らずのうちにやっちゃっている方いらっしゃると思います。なのでカチッと刺さらないものは使わないでください。これはかなり重要だと思っていただいた方がいいかなと思います。あと地味に金属部分が薄かったり、すぐ緩んだり、内部がスカスカ、安いのにやっぱり理由があるので、このあたりも気をつけていただきたいなと思います。あと、三つ目に延長コードを持っていく方、これ注意していただきたいなと思います。ホテルだと遠いから延長コード持ってこうっていう風にやる方、これ自体は悪くないんですけど、使い方見するとやっぱり危険かなと思います。海外の場合だと海外電圧 220V になること、日本よりも負荷が重くなります。つまり日本の感覚で使うと危ないです。例えばドライヤー、スマホ、パソコン、これ一発で負荷オーバーになります。で、あと延長コードってコード巻いたまま使うと発熱が非常にしやすくて、これは本当に事故の原因としても多いものになりますので、これも気をつけていただきたいなと思います。延長コードは伸ばして使うこと、熱系は絶対つながないこと、タコ足はしないこと、これはね、特に海外では気をつけていただきたいなと思います。そして4つ目に、海外は雷サージが多い問題ですね。これちょっとマニアックなんですけども、海外って電圧が粗いんです。特に東南アジア、あとヨーロッパも一部ですけど危ないです。そして古い建物、これ何が起きるかというと、瞬間的に電圧が跳ねるサージというものが起こりやすい可能性があります。これで壊れるのがノートパソコン、充電器、精密機器になります。 対策としてはサージ対応タップ、これね瞬間的にバーンと流れるものを防ぐもの、あとはちゃんとした充電器、最近の純正充電器は結構強いんですけど、安物は普通にやられてしまいます。気をつけていただきたいなと思います。今日お話ししたのは USB ポートは遅くて不安定な可能性があるよということ、これは海外では特に気をつけていただきたいですね。そして変換プラグ、安物は、危険かなと思います。そして延長コードは使い方ミスると発熱します。日本と同じような感覚では絶対使わない方がいいですね。そして海外電源はサージというですね、これ瞬間的に電圧が跳ねることを言うんですけども、これすごく危険ですので、サージが多めです。これは気をつけていただきたいなと思います。基本的に今日のお話はね、海外を基準にしているお話ではありますので、日本のねお話をしているわけではないんですが、ただ日本でもやっぱりホテルによって、そのランクによってやっぱりちょっと雑なところもあるかもしれないです。それによっては不安定だったりとか、1アンペアで全然充電できないよとか、そういうこともありえますので、自分のエリア外、自分のお家だったりとか、自分がいつも普段使っているような場所以外のところで家電製品とかを使うときは、その電源をあまり気軽に取らない方がいいのかもしれないです。日本はそこまでひどくないんですけど、特に海外はどこでそういう不安定な電源に出くわすかわからないと思っていただいた方がいいかなと思います。これね、知ってるだけで防げるトラブルがほとんどなので、まあ大丈夫でしょうって使うよりもね、ちょっと確認してから使ったり、これだけで全然違ってくると思います。一つね、チャージスポットのお話してましたけど、これ海外にも実はチャージスポットってあるんですよ。日本だけじゃないんです。もちろんね、全国全世界どこにでもあるというとこまではまだ行ってないんですけど、かなりの地域で海外でもチャージスポットがありますので、借りることは海外でも可能です。こういったね、USB の、充電器を借りるのも一つの、案かなと思うので、知っておくといいかなと思います。チャージスポットはね、アプリ上から場所を検索できたりもするので、あ、どうしよう、充電器ないなっていう時に困った時は、アプリからどこに置いてあるか、どこで借りれるかっていうのをチェックすることができるよってことも覚えておくといいかなと思います。それではコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。松田さんからいただいております。ありがとうございます。アミモンスポンサーありがとうございます。いつもありがとうございます。ポンタブル電源でケトルを使った時に1200ワットも使うんだと驚き。キッチン周りで同時に使うことでブレーカーが落ちるのもなるほど納得。ましてやタコ足配線でまとめるのは恐怖でしかないえもん、ということで松田さんありがとうございます。そうなんですよね、このタコ足配線って結構ね、皆さんやりがちだったりするんですけど、皆さんね、説明書をやっぱりね、あまり読まれてない方の方が多いかなっていう印象があるので、ここはね、こういった形でね、言葉でお伝えするのがいいかなと思うんですけど、電子レンジはね、基本的に延長コードでつないではいけないものになっています。完全に禁止とまでは書いてはいないんですけど、実はね、電子レンジって、アースつないでねーって、アース線がね、ちゃんとあるんですよ。だから、本来はコンセントにちゃんと、壁からのものに挿して、アース線を入れていただく。これ、ネジ式になってるところがね、ほとんどだと思いますけど、それをちゃんと挿しといていただく状態が、マストな状態に一応なってるんですね。冷蔵庫もそうです。アース線、本当はね、ちゃんとやらなきゃいけないんですよ。やってない方、コードがね、なんか緑色のコード垂れてんなと思ってる方、危ないですよ。一応ね、それはね、繋いでおいていただきたい。まあ、ない方はね、工事しなければいけないし、壁に通すの結構大変なのでね、後からは。だから、使えてないという方もいらっしゃると思いますが、もうそういう製品に関しては、基本的にタコ足どころか壁から出さなきゃダメよという、壁に刺さなきゃダメよって言ったら伝わるかなっていう製品なので、そういうことをね、知らずにやってる方も結構いらっしゃるかなと思います。特にキッチン周りに関しては、同時に料理したりすることも多いと思いますし、炊飯器だったりとかケトルとかもそうだけど、結構ワット数高いものありますよね。それが瞬間的にワット数がパーンと高くなると、やっぱりブレーカーがパーンといってしまう場合もあるし、キッチン周りってやっぱりどうしても油汚れがねあるので、 ただただホコリがついただけじゃなくて、ホコリがベタつき、さらには水分がね飛びやすい環境でもあるので、トラッキングの事故が起きやすい場所でもあるんですよね。なので意外と皆さんね、用じゃなくタコ足配線してる方もいらっしゃって、でそれでね、やっぱり思いがけない事故に遭ってしまうっていう方もいらっしゃるので、使い方はね十分に気をつけていただきたいなと思います。松田さん、コメントありがとうございます。続いてはですね、昨日の放送回の分ですね、松田さんからこちらもコメントいただいております。ありがとうございます。アミエモンスポンサーありがとうございます。いつもありがとうございます。コンセントにもそんなに種類のコンセントがあるとは。海外でも使える企画、海外ブランドの製品はそのまま使えるのか調べてみるエモン、ということでありがとうございます。一応ね、海外ブランドの製品も一応日本の基準に合わせて販売っていう形で、日本にね、なんとかのメーカーのジャパンっていう形で入ってしまっているので、海外の製品をそのまま日本で売ってるものも正直少ないかなとは思います。で一応ね、海外で使われる場合、例えばですけど、結構いらっしゃるのが、日本で炊飯器を買ってご自身のね国に持って帰って使われるという方結構いらっしゃるんですけども、マイコンタイプの炊飯器を買ったがために、そのままお家に、海外のねそのご自宅まで持って帰られて、コンセントにつないで使用したところ、火災が起きたっていうケースが普通にあります。マイコンタイプですよね。に関しては、コンセントにそのまま、海外のものに挿してしまうと、こういった事故が起きたりしているので、簡単に事故が起きるっていうふうに、認識していただいた方がいいかなと思います。で、説明書とかね、必ず読んでいただいた上で、海外では使用していただきたいなと思うし、差し込み口が合えば大丈夫っていう考え方は、非常に危険かなと思うので、その製品ごとに海外のものに対応できているのかということは、これはね都度見ていただいた方がいいと思います。本当に、ね、事故になっちゃうので気をつけていただけたらなと思います。松田さん、コメントありがとうございます。そしてハルプリマメラさんからいただいております。ありがとうございます。免許を取って4月から働き出したこうちゃんを全力応援するアミエモンスポンサー&おはようございます。ありがとうございます。海外と日本のコンセントで一番大事なのは電圧。オーバーボルトで電圧がダメになるのは知っていましたが、そこまで電圧に開きがあるとは。しっかり表記見ないといけませんね。あと2027年問題は知っていましたが、具体的には何が変わり、どれくらいの値上がりになるのかわからないので教えてアミエモン、ということで、ハルプリマメラさんありがとうございます。そうなんですよね。これ、海外と日本の一番の違いって電圧で、日本はこう 100V に対して、海外は220から240が主流なんですよ。なので、そのまま使うと一瞬で壊れちゃうこともあるという状態で、なので、100から 240V 対応っていう表記のチェックはすごく大事です。あと、ご質問にあった2027年問題なんですけども、これ一応エアコン問題しか私も詳しくはないんですけども、すごくざっくりと言いますと、エアコンが省エネのその基準が 100% を達成していないものに関しては販売ができなくなるんですね。なので、実質的に値上がりというよりは、今までお値打ちだった機種がその基準に達していないがために、姿を消す。なので、高い機種しか残らない。ということと思っていただくと分かりやすいかなと思います。もちろん、そういうふうに数がいきなり減る。生産できるものが変わってくる。ラインを変えなければいけないっていう問題もメーカー様側にはあるので、それによって、物の値段が多少上がったりするとか、あとは人件費とかの高騰とかもずっと続いていってるので、もうどこもかしこも、これはエアコン関係なく、全部がね、人件費の値上がりによって、全体的に金額が上がっていってるさなか、もともとお値打ちに売ってた機種がいきなりパンと消えることになる分、かなり高く感じられるというか、高い機種しか買えなくなるというふうに、思っていただくと分かりやすいかなと思うんですけど、 電気代自体はね、今後どうなっていくかわからない、もっと上がるかもしれない、そこはちょっとわからないですけど、まあ、それ以外にもそういった基準に達していない機種の販売ができなくなるという意味で、それが今までお値打ちでね、チラシに載ってたような安いエアコンが出なくなってくる、全体的に高いエアコンしかないじゃんっていう印象に多分なるかなと思います。今までのね、金額をいろいろ知ってるがゆえにそう思うんじゃないかなと思います。もうすでにね、エアコンの値段自体はここ数年でそのエアコンの工事代金が上がっています。これは人件費とその人員確保のために高騰していってる状態なので、すでにここ数年工事代金に関しては値上がりを続けています。これはね、工事業者さんを確保するってめちゃくちゃ大変なことなので、その確保のために、そして安全に工事業者さんを、雇うことができる状態っていうんですかね、依頼することができる状態にするために、そういった工夫がもうなされているので、すでにそういった意味では値上がりをしていっています。で、その中でさらに2027年には省エネの基準 100% に満たないものは販売しちゃいけませんよっていうのが加わるので、ここ数年買ってない方にとってはエアコンがめちゃくちゃ爆上がりしたような感覚におそらくなると思います。エアコンなんて10年に1回ぐらいしか買わないですからね。そしてそのもしかするとその2027年になってから、こんなに値上がりしてんだって慌てて買いに来て殺到する方がいらっしゃったりすると、結局メーカー側の生産ラインも急激に変えなければいけなくて、コストがかかって値上がりするとか、そういう連鎖的なものはどんどん起こっていく可能性は、まあ、ゼロではないというか可能性高いかなと思うので、かなり上がるというふうな感覚で見ていただければいいんじゃないかなと思います。いくら上がるっていう形とね、いくらプラスアルファしますよっていうものではないので、どうなっていくか今後次第かなっていう、印象で見ております。すいません、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、参考になれば幸いです。ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。ツイッター、インスタグラム、TikTok、YouTube のノートスレッツ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーは私でございます。ぜひ私のね、SNS のフォローをしていただけたら嬉しいなと思います。それから、出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。イクサガミという作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢揃いの作品となっております。原作の小説版、漫画版も出ておりますので、合わせてチェックしていただけると嬉しいです。それから怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。そして10月31日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、10時から16時から18時からと3部制1800円ワンドリンク付き、終演後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きが見れる機会なかなかないので、ぜひ、ご覧いただきたいなと思います。足を運んでいただける方、 DM、 コメントぜひお待ちしております。そしてマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。No, I